バーボンシアター鈴宮春日の消失を見ました。2時間40分とは思えませんでした。早田です。
鈴宮春日の消失、明日見に行く予定です。一家です。
明日見に行く。
はい、明日見に行きます。
いいよ。
知ったか映画語り場さんでもなんかすごいプッシュされてたんで。
プッシュしてたね、知ったかさん、
はい、すごい面白いことになってたんで。
うん、なってた。
これは見に行かなきゃなと。
僕見てから聞いたんだけど面白かったしね。
あ、そうなんですか。
あの、知ったかさんね。
あ、そうですね。ちょっとツイッターにも書いてましたね。
うんうん。
なんか絵もすごい綺麗っていう話もされてて。
綺麗だったよ。
背景ですね。
うん。
そこもなんか純粋にちょっと楽しみっていうところもあるんですよね。
あ、背景美術ものとしては。
はい。一応本業やってるものとしては。
本業者としては。
はい。
うん。そこもいいと思うよ、見どころ。
やっぱ京都アニメーションはテレビアニメの時もすごい綺麗でしたからね、
背景が。
うん、そこはちょっと一つ楽しみですね。
うん、まあもだえてきてください。
充電ですね。
その床に充電器があったら充電できるんじゃないかっていうぐらい、まあ、
はい、
もだえる人も続出っていう、
ね、続出っていう、それが一体どういうことなんだっていうのもね、ちょっと確かめてこようと思いますよ。
まあ、あと普通に丁寧ないいアニメだったよ。
あ、なるほど。
うん、
まあ、テレビ版の時から結構丁寧な感じは感じてましたけど、
うん、映画としてもすごく丁寧だったと思うし、
それは楽しみ。
というわけで本編とはかなり関係のない話で始まりました。今回バーボンシアターよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回話す映画は、コーエン兄弟監督作品のノーカントリーです。本作は2007年のアカデミー賞、作品賞、監督賞など計4部門を受賞しています。コーエン兄弟の監督としての名声を決定づけた作品になります。また、助演男優賞をハビエル・バルデムが受賞し、彼の鬼気迫る演技も話題になりました。このノーカントリーについて、今日は話していこうと思います。このノーカントリーさ、
はい、
早田的にはさ、すごいまあ面白いサスペンスやと思って見たんだけど、
うん、
聞き迫るサスペンス映画っていうのが第一印象やったんやけど、
はい、
一家くんはどんな感想だった？
僕はまあ見終わった後、あーっていう、すっきりしないなっていう。
あー、なるほどね。
うん。難しい映画だったなっていう印象でしたね、最初は。
うんうん。ちょっと分かりにくいもんね、いろいろと。
そうですよね。その具体的な描写とかもないし、まあ分かりにくい作り方になってますよね。
うん。一言で分かりにくいっていうのはあるよね。
うん。まあそのご多分に漏れず僕も、あ、よく分かんない映画だったなっていう感じの、まあ印象でしたね。
うんうんうん。
まあなんか見返して、なんでだろうって思って。
ああ、難しいこと感じた理由はね。
うん、まあ、よくある、その、まあ、映画のストーリーのラインになってない映画ですよね。
そうだね。
まあ、例えば悪が倒されなかったりとか、一体主人公は誰なんだとか。
うん。はっきりと描写されないよね。
そうなんですよ。メインとしては、その、アントン・シガーと、あの、警官のトミー・リー・ジョーンズ。
うん、エド役。
そうですね、エド役のトミー・リー・ジョーンズ。あと、モスですか？
うん。
のその3つのラインがあると思うんですけど、まあ大体平均してずっと描かれていくんで、
うんうん、
まあ結構主人公はどこなんだっていう感じの映画ではあると思うんですよね。
そうだね。すごい演技をしてるハビエル・バルデブも助演男優賞だからね。
そうなんですよね。あれで助演っていうね、
うん、
あの DVD のパッケージとかにも なってますよね。
うん、なってるね。
うん。のに助演っていうね。
うん。だから主役とか助演とかが分かりにくい構成にはなってるね、本編中で。
そうなんですよ。でもそのどこか一つに焦点を当てないっていうのはノーカントリーの描きたかったところだと思ったんですよね、その見返して、
うん、あえて一人の主人公とかで描いているようには見せてないっていう。
うん、それはもうあえてなんだろうなと。その主人公に焦点を当ててなかったり、悪役に焦点を当ててなかったりするのはそれはあえてなんだろうなと。
うん、
そのアントン・シガーとかもうめちゃくちゃに見えるんですけど。
うん、見えるね。
演技もまあものすごいし、やっぱりアカデミー賞を取ってるだけあって際立ってるんですけど。
その演技もそうだし、役どころとしてね。
うん。
もうめちゃくちゃな感じを受けるからね。
まあ、凶悪殺人犯というかね。
うん。一見ね、という部分はあるよね。
あるんですけど、映画中ですごく、そのアントン・シガーは、アントン・シガーなりの、そのルールに則って、生きてて、動いてて、それは、その、アントン・シガーにとってはすごく日常なんですね。
ほうほう。
アントン・シガーにとってはブレてない。
うん。
行動をずっとやってて。
まあ、めちゃくちゃに見えるんだけど、っていう風に、しかも、カットの、撮り方とかもなってるけど。
もう、カッターの撮り方も結構無茶苦茶ですからね。
うん。ただ、よく整理してね、シガーのことを見てみると。
うん、そう、追っていくと。うん。
追ってると、実は筋は通ってたりするよね。
うん、そうそうそう。で、なんかその一方、なんかその、悪に対処する側の警官として、トミリー・ジョーンズはすごい疲れてたりとか。
うんうん。疲れて、辞めちゃうからね、最終的
に。うん、最終的に辞めちゃうし、その、犯罪が起きているっていう、その日常に対してすごく疲れてて、もう言ってみればずっとそのまんまで、最初から最後まで。
そうだね。
で、一方、モスはなんか、ずっと金のためにこう逃げ続けるっていう、それがまあずっと描かれてて。
そうだね。その、まあモスはトレーラーハウスに住んでるっていう描写もあるところからわかるけど、貧困層っていう。
うんうん。
ところで、まあ、お金を追いかける、お金に執着するっていうキャラクターで、で、トミー・リー・ジョーンズやってるエドは、保安官っていう、まあ、警察じゃないんだよね、だから、時代的に。
ああ、そうか、そうか、うん、そうですね、保安官ですね。
保安官っていう、保安官っていうのがもうちょっと、時代遅れになりつつあるっていう、そういう時代の保安官っていうのをね、演じ続けてるし、
うん。
シガーは殺人者っていうのをずっと演じ続けるよね。
そうなんですよ。で、そういう、もうその一つ一つのキャラの中での日常が、まあ淡々と描かれてる、描かれ続ける映画なので、そういうところでなんか見終わってスッキリしなかったんだなっていうのはちょっと一つ思いましたね。
うん。淡々とした日常に過ぎないからっていう感じかな。
そうですね。逆に言えばその、日常をものすごく鋭く描き切ってるというか、そういう映画だなと思いましたね。
うん、日常を鋭く描いてるってところで、
はい。
もうあの80年代っていう設定があるんだけど、
うん。
さっきも言ったけど、トミー・リー・ジョーンズ扮するエドは保安官で、もう保安官っていうものがちょっと時代に合わなくなってきてるっていうことで、エドは疲れてるわけじゃん。
うん、
もう事件とかについていけなくなってるっていうね、保安官組織っていうのが。
そうですね、なんか昔はこんなひどい事件はなかったぜみたいなことをずっと言ってますもんね。
うん。で、そこを一つ象徴してるのが彼らのそのテンガロンハット、保安官が
被る。被るあの帽子ですね。
うん、トレードマークだよね。が過ぎていく時代みたいなものの一つの象徴とになってるのかなというのがあって。うん、
まあ一つのアイテムとして。
そう。
うん。
まあ、保安官っていうものが、まあ、時代に合わなくなってるっていうのは、エドがもう散々語ってる。
うん。
っていうことがあるんやけど、途中で出てくるカーソンっていうキャラクターがいて、
うん、いますね。
まあ、一応殺し屋なのかな、彼も。で、そのカーソンが、なぜかテンガロンハットを被ってるんだよね。
被ってますね。
うん。
服装はなんか、スーツっぽいんだ、ぴっちり決めてるけど。
そう。他の人はキャップを被ってたりさ。帽子被るにしても。
うん、キャップ被ってる人も出てきますね。
うん、出てくるのに、まあ、カーソンはなぜか、テンガロンハットを被ってて、もう完全にカーソンが被ってる意味はないわけよ。
まあ、うん、なんかちょっと浮いてるくらいですもんね。
うん。で、そのカーソンは、あっさりバルデムに殺されちゃうんだけど、同じ悪の世界でも、ボスに忠実な雇われてる悪みたいなカーソンは、ボスさえ殺すようなバルデムっていう存在。
うん。
まあ、新しい時代の悪のあり方みたいなのについていけなくて消えていくっていう。
うん。
ことで、消えていく一つの時代として、天下のハットを被ってるんじゃないかなと。
なるほどね。昔ながらのルールに則って生きてる悪人であるカーソン君が、
うん。
保安官の象徴のようなものの天ガロンハットを被っていて、まあなんか新しい時代の悪みたいなアントン・シガーにあっさり殺されてしまう。
うん。まさにその通り。
っていう描写ですか。
うん。まああと他にもなんかこうお店にすごくかかってたりするのね、天ガロンハットが。服屋さんとか。
あ、ありますよね。ボスが何回か行く店ですね。
そうですね。うん。その店にもう異常にかかってたりして。
そうですね。
うん。モスもブーツを履いたりとかしてさ。
そうですね、うん。
時代なわけだと思うんだよ、あれって、結局。
うん。その80年代っていう。
そうそうそうそう。をすごく象徴するアイテムの一つとして、やっぱり、しつこく画面に出てくるなぁと、テンガロンハットが。
なるほど。
うん。あと最初のコイントスの時も、ちょっと映り込んでたりするしね。
コイントス、あの、雑貨屋ですか？
雑貨屋で。
おー、ありましたっけ？
うん。シガーの後ろにね、かかってたりとか。 壁にかかってたりとかして、
ね。ああ、なるほど。あ、商品としてっていうか、ね、
そうそうそう。
なるほど。
まあ、時代を鋭く描いてるって、さっきも言ってたけど、イケコンが。
うん。
うん。その一つ、時代っていう象徴かなと。
なるほど。
過ぎていく時代みたいなのを描いてるっていうことがあると思ってさ。
はい。
その過ぎていく時代っていうのも、これ80年代なんだけど、ファンカンたちはその前の時代が良かったって言って、
うん、
今は麻薬と、
金ですか。
うん。麻薬と金が蔓延してるせいだって言うんだけどさ、その麻薬と金っていうのが、まあ、アメリカがテキサスじゃなくてメキシコだとかを占領したがために蔓延してるわけで、この80年代っていう時代が昔を懐かしんでるんだけど、
うん、
その昔ももう暴力に満ち溢れてて、
うん、
その時代から日常として続いてる80年代も暴力がやっぱり支配してて、どうしようもない日常を描いてるよね、アメリカの。
うん、もう本当まさにそうだと思うんですよね。本当に一見は結構わかりにくい映画に見えるんですけど、そういう日常を描いてるっていうところで、
うん、
ファーストシーンとラストシーンですごく綺麗に対になってて、
うん、
あのファーストシーンの方だとまずエドの語りがあって、次にそのアントン・シガーの殺人があって、まあその次にモスが金を手に入れるわけですけど、
うん、
それラストシーンですごい、まあ、真逆になってる構造になってて、
うん、
まあ、本当に一番ラストから逆に遡ると一番ラストのシーンがエドの語りですね。その一つ前がアントン・シガーが事故で退場という怪我して、その一つ前がモスの奥さんがもうお金をなんて使っちゃってもうないんだっていうその時系列があるんですけど、
うん、
それってすごい綺麗に対になってると思ったんですよね。
映像としてね。
うん。
カットとして対になってるってことね。
なってるんですよ。まあ本当に素直に時間が流れてて、この現実が信じられないっていうエドが、ラストでは保安官を辞めてて、
うん、
犯罪を行っているアントンが、最後ではその不慮の事故で、まあ映画的には退場すると。
うん、
最初金を手に入れたモスは、まあ、死によって退場して、まあ奥さんもそのお金をもうないと、描写では。
うん、言うね。ついになってるね、綺麗に。
綺麗な対があって、ほんと素直に時の流れというか、日常っていうものを描いてますよね。
うん。そういうどうしようもない日常だから、見終わった後に、ああ面白かったとかにならないだろうね。
多分そうだと思うんですよ。
うん。でもそういう日常をすごく鋭く描写してるっていうのは、映画としてすごい価値あることだと思うしね。
うん、すごく評価できることだと思うんですよね。
うん。ちょっと一見、難しい映画に見えるノーカントリーだけど。
うん、そうそうそうそう。
そういう、まあ、時代背景とか。
うん。
それぞれの時間の流れとかをね、キャラクターの。
そうですね。うん。
考えながら見ると、すごく面白い作品。
そうですね。うん。
なんで、ちょっと公園兄弟苦手とかいう方も、ぜひ一度見てほしいですね。
そうですね、はい。
で、見た方は、そういうバックグラウンドとかも考えながら、もう一度見てみると、いろいろ面白かったりするんで、葛藤のつながりとか実はっていうのが端々にあるんで、発見が多い映画だと思うんで、ぜひまた見てほしいですね。
はい。
はい。お送りしてきましたバーボンシアター、今回もお聞きいただきありがとうございます。番組ではご意見ご感想を募集しております。メールアドレスにお送りいただくか、ブログのコメント欄に書いていただくか、もしくはツイッターなどをフォローしていただいて、ダイレクトメッセージでも OK です。ご意見ご感想お待ちしています。
よろしくお願いします。
お願いします。一休くんこの後春日ですか。
はい、見に行きますよ。
一休くんテレビシリーズ見てるんだよね、春日。
うん、テレビシリーズは見てます。
うん、じゃあそのテレビシリーズで春日の中で好きなキャラっている？
好きなキャラ。僕は、あれだね、元気な子で、ショートカットならストライクなんで、そういうところで行くとやっぱ春日かな。
なかなかね、いないね、春日好きな人とか、意外と。
うん、ちょっとぶっ飛んでるしね。
うん。
まあ、でも僕は元気な子が好きなんで、春日かな。
なるほど。僕はね、小泉です。
うん、男。
うん、別に男が好きとかそういうことじゃないよ。
キャラ的にね。
キャラ的にね。
ああ、なるほど。
いいキャラしてるから。
ちょっとびっくりしました。まあ、おっとりした感じはね、なんか独特ですよね。
うん。なんかね、人を食ったようなキャラが面白いかなと。
なるほど。
思ってます。まあ、でも、一 局の好きな春日は消失してる映画版だけど、頑張って見てきて、じゃ
あ。はい、なんかちょっと、本当にどんなストーリーか全然知らないので、もう、そこ含め楽しみに見に行ってこようかと思いますよ。
はいはい、じゃあ頑張って行ってきてください。
はい、行ってきます。
というわけで、バーボンシアター、今回はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。早田でした。
ありがとうございました。一家でした。